先週は先生、狭心症についてお話を伺いましたが、狭心症と今日のテーマである心筋梗塞の違いというのはどういうところなんですか？
はい、狭心症、心筋梗塞とも、虚血性心疾患と呼ばれるような、心臓のですね、冠動脈と呼ばれる心臓に栄養を送る血管が、詰まったり狭くなったりして、十分に心臓に血液が供給されない病気であることは共通なんですけども、狭心症と異なりまして心筋梗塞は、その血流が長時間いかないために、その心臓の筋肉の細胞が壊死といいまして、腐ってしまうようなことが生じまして、それに伴ってさまざまな問題が生ずる、それで死に至るようなこともある怖い病気であります。
先週の狭心症の時には狭心症の段階で亡くなるということは、ほとんどないというお話をいただいたと思うんですが、心筋梗塞はもう死に至る可能性のある。
そうですね、軽症から重症の方も含めると、大体死亡率は 5% から 10% ぐらい、もう病院に来た時に血圧がすごく低いとか意識がないような方だともう 50% 近い、高い死亡率の場合もある病気です。
どのような時にこの胸の痛みや発作というのが起こってくるんでしょうか？
その胸が痛くなる時とかですね、場所っていうのは実はこれは選ばない、時と場所を選ばないのが心筋梗塞の怖いところです。で、この症状は何かしたら良くなるとかそういったことはありませんで、結局この冠動脈という血管が詰まっている限りはもう完全に心臓の筋肉が壊死が完成するまでの間はずっとですね、痛みが続くという病気です。
先週の振り返りですと、狭心症の場合は過度のこの負荷がかかった運動ですとか、そういった時にも苦しくなるというお話でしたけれども、心筋梗塞の場合は時も場所も選ばない。
そうですね、もちろんその強い運動で、生ずる方も、いらっしゃいますが、一方で、夜中とかですね、何もしてない時に突然痛くなるといったこともありますので、
胸の痛みというのもぎゅっと締め付けられるような痛みになるんでしょうか？
そうですね、締め付けられるような痛みとかですね、あとは溝落ちがかなりですね、圧迫される感じとかですね、あとは狭心症もそうなんですけども、歯や肩に放散するといいまして広がりを持つような痛み、あるいは背中まで、通すような痛みを感じられる方もおりますし、あとはかなりですね、痛みが強い場合はですね、多くの方吐き気を催します、吐いたりされますので、ですから、溝落ちが痛くて吐くということで、胃腸の病気なんじゃないかと思って勘違いされるような方も、大勢いらっしゃいます。
そういった発作が起きた場合というのはもう即救急車ということになるんですか？
そうですね、心筋梗塞という病気は残念ですけども、何かご自身で頑張って症状が取れるということはありませんので、もしその病気を疑った場合は、疑わなくてもですね、体が変だなと思った場合には、速やかに専門医のいる病院をですね、受診していただくことをお勧めしたいと思います。決して、ご自宅で様子を見ても良くなりませんので、おかしいなと思ったら、休日とかですね、夜間をに関わらず専門医のいる医療機関を受診していただけたらなというふうに思います。
その痛みというのはもう継続的なものなんでしょうか？それともやはり一度例えば波を打つように10分程度で収まっていくとか、
血管の詰まりというのは一般的にはかなりダイナミックなもので、例えば詰まったり流れたり詰まったり流れたりというような断続的なその詰まり方をする方もいらっしゃいますので、詰まりっぱなしの方はずっと胸が痛いというふうに感じますし、例えば詰まったり流れたりの方だと症状が良くなったり収まったりというのを繰り返したりということもありますので、その感じ方はやはり様々なかなというふうに思います。
その治ったりするという方ちょっと危険ですよね。落ち着いたからもう救急車を呼ばなくていいという、こう自己判断につながっていきそうな気がしますけれど。
そうですね、やはり自己判断で受診が遅れる、それでかなりその壊死が進行してから、病院に来られるという方もおりますので、決して様子を見ていいという病気ではないかなというふうに思います。
心筋梗塞の診断 というのはどのような検査が行われるんでしょうか。
はい、とにかく診断を早くするということが大事なんですけども、まあ、心電図、それから心臓超音波検査、それから、まあ、迅速に分かる採血のですね、いくつかの項目などを行えば、まあ、数分から、まあ、遅くても30分以内には、まあ、心筋梗塞の疑いがあるかどうかというのは分かると思います。まあ、ただその血管のですね、詰まりがですね、まあ、軽かったりですね、まあ、先ほど申し上げたような断続的に詰まってまた流れた時に病院に来られたり、まあ、あるいはその心臓の裏側の心筋梗塞、まあ、こういったものでは、まあ、検査ではっきりしない場合もあります。まあ、ですから全てその結果で、まあ、はっきりするわけではありませんので、疑いがある方はちょっと様子を見るということも大事になってくると思います。
心臓の裏側という場合もあるんですね。心筋梗塞とその診断された場合なんですが、どのような治療が行われていくんでしょうか。
はい、心筋梗塞を発症した場合は、まあ、その詰まりが発生してからですね、まあ、大体半日以内にやはり詰まりを取ると、まあ、その ACE をですね、最小限にできて、まあ、あの心臓の回復に関してはあの非常にまあ大きい、まあ、というふうに考えられますので、まあ、もし心筋梗塞と疑われた方はですね、もう直ちにですね、入院していただいて、もうすぐにあの診断をつけるために、心臓カテーテル検査と呼ばれる検査を行っていただきます。これはあの狭心症の時にも申し上げましたけども、まあ、手首の付け根とか足の付け根から、まあ、局所麻酔を使って、まあ、カテーテルと呼ばれる細い管を、まあ、入れまして、これを心臓の周りの冠動脈というところまで進めてまいりまして、レントゲンや造影剤というような薬品を注入して、血管の写真を撮影して、どこの血管が何箇所ぐらい、どの程度詰まっているかというのをこの検査でまずすぐ明らかにする。これがまず手始めの検査になると思います。
はい、岩手医大循環器医療センターでは特色というのはあるんですか。
特色はですね、常に心筋梗塞の治療できるような専門医が、1年365日、24時間、おりまして、心臓のこういった救急の疾患に、いつでも対応できるというようなことで、非常にですね、強力な体制で、こういった治療ができるように、しているところが、最大の特徴かと思います。
先生、何よりそれがありがたいですよね。今日は専門医がいないんですという状況であると手の施しようがないですけれども、1年365日お医者様がいらっしゃるという。
そうですね、特に最近はドクターヘリといいまして、ヘリコプターで、遠方の方も、比較的短時間で、こういった、我々のような専門病院のところにすぐ来ていただけるようになりましたので、そういった治療を受けていただく範囲というのも広がっているんじゃないかなというふうに思います。
はい、この岩手医大近辺で暮らす方々だけではなく、各地域の皆さんもそういったドクターヘリの利用などで運ばれて命が救われているというその実例 もあるということですよね。
そうですね、はい。